2024年9月29日、ただいまより聖霊降臨節第20主日礼拝を御前にお捧げいたします。招きの言葉。私はあなたとあなたに続く子孫との間に契約を立て、それを世々にわたる永遠の契約とする。私があなたとあなたに続く子孫の神となるためである。アーメン。
アーメン。
賛美歌71番を賛美いたしましょう。
Thank you.
祈ります。神の家族の父なる神様、神であり父であるあなたによって私たちは新しい命を与えられ、守られ養われています。私たちは神の家族です。主の日ごとにここに集います。教会堂は神の家族のための家です。この教会堂で集い、心を合わせてあなたを礼拝することを通して神の家族であることの恵みを確かめます。今日もここに私たちを招いてくださりありがとうございます。調布教会は創立当初から祈りの家との聖句を掲げて歩んできました。その聖句の通りに歩ませてください。礼拝においてあなたに祈りを捧げることによって、あなたとの交わりを持たせてください。本当に神の家族になれますように。また私たちも父であるあなたのもとでこそ互いに交わりを深めることができます。しかし私たちは終日の歩みの中であなたを忘れ、あなたなしで歩んでしまいがちです。自分の力と知恵だけで生きていこうとしてしまいがちです。それで息切れをし、目的を見失い、生きるのが辛くつまらなくなってしまいます。与えられている人との関係も面倒なものに思えたり、恐ろしくなったり、不平や悪口を言ったり、妬みを起こしたりして争いを起こしてしまいます。感謝を見失い、喜びを見失ってしまいます。どうか主イエスキリストの御名によってお許しください。聖霊が私たちを支配し、神の家族、祈りの家の呼び名にふさわしいものとなれますようにしてください。今日も聖書を通してあなたからの御言葉を聞けることを期待しています。聖霊が私たちの耳を開いて、御言葉の中にある宝を見出すことができますように。体や心の弱さを抱えて苦しんでいる人を顧みてください。その体も心も強くなれるようにしてください。災害や貧困、戦火の中で怖い思い、苦しい思い、悲しい思い、孤独な思いをしている人をどうか慰め、励ましてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書を拝読いたします。本日与えられました聖書の箇所は、旧約聖書ダニエル書12章1節から4節、新約聖書コリントの信徒への手紙に5章1節から10節までです。はじめに旧約聖書ダニエル書12章1節から4節、旧約聖書1382ページ上の段です。拝読いたします。その時大天使長ミカエルが立つ。 あなたの民の子らの傍らに立つ者として、国が始まって以来その時までなかった苦難の時が来る。しかしその時にはあなたの民、かの書物に記録が見出されたすべての者は救われる。地の塵となって眠る人々の中から多くの者が目覚める。ある者は永遠の命へと、またある者はそしりと永遠の咎めへと。悟りある者たちは大空の光のように輝き、多くの人々を義に導いた者たちは星のようにとこしえに光り輝く。ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘密にし、その書物を封印せよ。多くの人々は探求して知識を増やす。次に新約聖書コリントの信徒への手紙に5章1節から10節323ページ下の段です。拝読いたします。私たちの地上の住まいである幕屋に壊れても、神から与えられる建物があることを私たちは知っています。人の手で作られたものでない天にある永遠の住まいです。私たちは天から与えられる住みかを上に来たいと切に望みながら、この地上の幕屋にあってうめいています。それを着たなら裸ではないことになります。この幕屋に住む私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいからではなく、死ぬべきものが命に飲み込まれてしまうために天からの住まいを上に来たいからです。私たちをこのことにかなうものとしてくださったのは神です。神はその保証として霊を与えてくださったのです。それで私たちはいつも安心しています。もっともこの体を住みかとしている間は主から離れた身であることも知っています。というのは私たちは直接見える姿によらず信仰によって歩んでいるからです。それで私たちは安心していますが、願わくはこの体という住処から離れて主のもとに住みたいと思っています。だから体を住処としていようと、体を離れていようと、ひたすら主に喜ばれるものでありたい。私たちは皆キリストの裁きの座に出て、すべてが明らかにされ、善であれ悪であれ、めいめい体を住処としていたときに行った仕業に応じて報いを受けなければならないからです。子供説教。
早速来てくれた、嬉しいな。ハレルヤ、
ハレルヤ、
皆さんハレルヤ、
ハレルヤ。
はい、よく来てくださいましたね。それでは子供説教の前に平和の挨拶を共にしましょう。はい、どうぞお立ちくださって、周りの人たちと、はい、あ、どうもお疲れ様でした。どうもおはようございます。はい、シャローム、はい、はい、シャローム、はい、主の平和、はい、はい、じゃあここ座ってね。はい、ここでもやってますね。小さい子供も来ていますね。子供と大人が一緒にやっていますね。私たちの教会も子供と大人の礼拝ね。大人の礼拝ってついつい言っちゃうんだけど、そうじゃないんですよね。子供少ないだけども、子供と大人の礼拝、ね、その印が子供説教です。はい、神の家族だからね。イエス様も子供と一緒に、ね、過ごすのが大好きです。さあ今日はこの話知ってるかな。この話知ってる、
多分知ってるかもしれない。分かんない、
知ってるかもしれないね。はい、なんか古いね、ヨーロッパの話でね、なんか代々語り継がれてきたっていう話なの。だから作者は誰か分かんないんだってね、これね。ね、ディズニーとかでもあったの知ってる？
ああ、分かったかもしれない。
ディズニーから分かるね、今ね。はい。で、こういう三匹の子豚ね。ディズニーでは出てこない話がね、原作にはあるんだよ。原作、もともとの、ね、物語。面白いね。はい、子豚が3匹いました。それぞれに家を出ていきます。どうしてでしょう？
人を その一つの家に4人もいたら大変だから
その通り、その通りよ、ねね、あなたのところ何人？
4人
あ、子供2人でしょ。じゃあまだセーフ、
まだセーフ
で、ここは 3匹もいたらもうお母さん貧しくて食べさせていけない、だからもう出て行きなさい、もう泣いてるんだお母さんね、泣いてます、寂しいな、まだ子豚なのにね、あなた方もそれぞれにね、あの出て行ってそれぞれに生きていきなさい、まあ、そういうね、あの貧しい暮らしっていうのはやっぱりね、あのあるところにはあるんです、ねね、お父さんお母さんと一緒に暮らせるっていうのは幸せでしょ、
うん
ね、そう、そのことを忘れないでね。あるお兄さん豚、ね、一匹の豚は農家の人に行って藁をもらいました。さあどうして？
家を建てるため。
その通り。藁で家を建てる。藁で家を建てるのは難しいか簡単か。
まだ簡単。
まだ簡単。ちょっと大変だけどね。ね、ね、そうですね。日本の家も藁みたいなの屋根についてるよね。
うん、
そうです。藁で作ったら簡単なのかな。そこに狼が来て。この子豚をね食べたい、そしてふーっと吹いたんだって。そしたら藁はパーッと飛んでいってね、子豚がすっかりこう、ね、丸出しになって食べられちゃった。そうだよね、うん、すごい狼だね。でもね、すごい息じゃないか。さあ次はこの子豚は何で家を作ったでしょう？
木。
木でね、作ったんだ。また狼がやってきた。さあこいつも食べてやろうか、ね、そしてふーって吹いたんだ。そしたら
吹き飛ばしちゃった。
そして丸出しになっちゃったよね。そして狼が食べちゃったわけですよね、はい、この3番目の豚は何で作った？
レンガ。
そう、レンガでね。レンガは簡単か難しいか、家作るのに
難しい。
難しい、面倒だよね。だけどそれを嫌がらないで一生懸命建てました。そこにまた狼がやってきた。そして吹き飛ばそうとしたらね。そしたら吹き飛びましたか？
吹き飛ばなかった。
吹き飛ばなかったよね。頑丈にできてるからね。こんな風にセメントで固めてあるからね。そうです。だからよかった。だから狼は煙突から入ってやろうと思って入ろうとしたのね。そしたら下で豚がね、鍋を用意していてね、ぐつぐつぐつぐつお湯が用意されてるわけです。そこに煙突からボチャーンと入っちゃったね。狼が、ああすごい、結構ねリアルですよねはい、そしてね死んじゃった。そしてこの豚はどうしたと思う？
生き延びた。
生き延びた、そうそう。そしてこの狼はどうするの？
え、その茹でた。
茹でてどうする？
食べる。
その通りです。その通り。食べて満腹になったっていうお話なんですよね。はい、なかなか残酷です。ディズニーではやらない話ですよね。そうなんですよね。はい、では壊れない家に住もう。藁の家、木の家、レンガの家、はい、どれがいいですか？
レンガの方がいい。
レンガの方がいい ね。そうです。日本の家結構木でできてるよ、
うん、だけど最近は結構コンクリートの方が多い。
なるほどね、はい、コンクリートで作ろうという家も建てなきゃね。でね、このエルサレム神殿はレンガよりももっと頑丈な大きな石でねできてるんですよ。で、そう、高いでしょ、大きいでしょ、立派でしょ、綺麗でしょ。それを見て ね、人々は素晴らしいですね、こんなに立派なのはね、本当にね、神様がね、あの私たちを祝福してくださってるから、私たちはもうね無敵だ、何にも怖いものないって言ってね喜んでたんですよ。そしたらイエス様は頭抱えてらっしゃるんですね。なんでだと思います？
そこまでもっと頑丈なものがあるから。
あ、そう、先を読んでますね。 あなたはすごい先を読んで頭抱えてらっしゃるね。そしてこうおっしゃるんです。あなた方はこれらのものに見とれているが、積み上がった石が一つ残らず崩れ落ちる日が来る。イエス様がこれをおっしゃってからね、数十年後に本当にそうなるんです。エルサレム神殿はね、バラバラに崩されるんですね。ローマの軍隊がやってきてね、火をね、つけてね、そしてね、石垣も全部壊してね、ユダヤの人たちはもうここにいられなくなってしまうわけですよね、うん、だからレンガの家を建てたらもう安心ってわけじゃないんだよね、うん、どんな家だったらいいの。
神様が作った家。
よく知ってる。はい、拍手しましょう。パチパチパチパチパチ。その通りだよね、うん、イエス様がおっしゃいました。私の言葉を聞いて行うものは砂の上ではなく岩の上に家を建てた人だ。こっち側は砂か岩かどっち。
砂。
そうです。砂の上に、まあ、建てるのは簡単だと、ね、うん、いうことで建てちゃうんだけど、洪水が来たね。洪水が来て流されてもう家も全部終わりと。こっち側は岩の上。岩の上に建てるのは下が硬いからなかなか大変なんだけど、ここに建てた人はね、賢い人だ。洪水が来ても壊れることなかったっていうんですよね。で、これはね、家を建てましょうという話じゃないのよね。これは神様の言葉を聞いて従いましょうっていう話ね。ここにいる人たちは、ね、岩の上に、ね、家を建てた人です、ね、じゃあ岩って何。岩、
うん、固いイエス様が守ってくれる。
そうだよ、そうだよね、そうです。神様の言葉で私たちを守ってくださいますね、うん、神様の言葉こそ一番確かなんですね。あ、そういうイエス様、家があったかなかったか。
なかった。
そうですね、家なしですよね。もう野原で寝てます。硬そうだね、この石のところでね、ゴツゴツして痛そうね。でもイエス様は神様を信じて神様の言葉で生きてらっしゃるから安心して眠ってらっしゃいますね。はい、聖書にこういう言葉があります。神から与えられる建物がある、永遠に、あ、天にある永遠の住まいです。天にある永遠の住まいは壊れることがないね。神様がしっかり私たちを守ってくださいます。でもちょっとなんか、ね、ぼんやりしてて見えにくいね。どんなんだろうね。見たいと思わない。
見なくてもいい。
すごい信仰があるからね。信じてたらいいんだ。そうだよね、見る以上にすごいのがきっとあるってね。はい、素晴らしいな、あなたはもう励まされます。では終わり、お祈りしましょう。天の神様、私たちは安心して生きていきたいと思っています。そのために何をしているか、あなたから離れてあなたと関係ないことをして確かなものを得ようとして失敗してしまいます。愚かな私たちをお許しください。憐れんであなたを信じること、あなたの御言葉に立つことを大事にすることができますように、あなたの言葉を敏感に正しく聞き取る子供が与えられています。どうぞこの子供さんの上にこれからもますますあなたの祝福がありますように、ご家庭にもどうぞあなたの恵みが豊かにありますように、この教会が子供を育てる神の家族でありますように、イエス様によってお祈りします。アーメン。
購読詩編を購読いたしましょう。 詩編65編1節から5節までです。購読詩編の73ページ上の段です。回収の皆様は太字と2字下がったところをお読みください。詩編65編、指揮者によって讃歌ダビデの詩、歌。シオンにいます神よ、あなたには沈黙も賛美。
あなたへの誓いが果たされますように。
祈りを聞いてくださる方よ、
すべての憎なる者はあなたのもとに来ます。
数々の過ちが私を責め立てます。
私たちの尊敬をあなたが覆ってくださいます。
幸いなもの、
あなたに選ばれ、
あなたに近づけられ、
あなたの庭に住む人。
私たちはあなたの家、あなたの聖なる宮の恵みに満ち足ります。賛美歌21、390番を賛美いたしましょう。 お座りください。説教 永遠の住処と題して八木宏牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
永遠の住まいという言葉が書かれています。本日の新約聖書コリントの信徒への手紙に5章1節にその言葉があります。神から与えられる建物がある。人の手で作られたものではない、天にある永遠の住まいです。そのように私たちキリスト者には壊れない永遠の住まいが与えられているということ、それは素晴らしいことですね。今能登半島において水害によって多くの人々が避難生活を送っておられます。今年の1月に大地震で多くの建物が燃えたり倒壊したりして失われました。まだ震災の残骸がそのままに残っている中で、今回の大雨で悲惨なことが増し加えられ、本当に大変なことだと思います。今朝もテレビ番組で輪島市のビルが倒れた原因について調査している様子が報じられていました。基礎の鉄骨が想定外の揺れで切断されて倒れたそうです。倒れた隣の家のお嬢さんも亡くなったということでした。人の手で作られたものは自然の力によって簡単に崩れるものだということを思い知らされる。日本キリスト教団からも昨日また新しく救援ボランティアを募集する要項が届きました。一人でも多くのボランティアが与えられ、少しでも早い復旧がもたらされるよう祈りたいですね。調布教会において先日創立78周年記念を祝いましたね。その時に河村牧師時代の写真をたくさん見せていただきました。駅前の街道は長く愛されましたね。しかし増築を繰り返した建物でしたから、維持するのも大変だったのではないでしょうか。2013年に駅前から現在地に街道移転を行いました。新しく堅牢な立派な建物が与えられた。その時には皆さんほっとされたことだと思います。しかし10年経たないうちに雨漏りが起こりました。3階建ての建物ですけれども、なぜか2階の礼拝堂の真ん中からですね、雨漏りがしたんですよね。その雨漏りを数年前に修繕して今は無事です。こんなに立派な建物なのに、やはりいつまでも放っておいて大丈夫というものではないということが改めて思わされたところです。それからは街道修繕積立金献金を開始して、今後も手入れして長持ちさせることができるよう少しずつ積み立てているんです。人の手で作られたものは必ず弱点があるし、新しくてもやがて古びて壊れる。それは作り手である人間に欠けがあるからです。けれどもコリントの信徒への手紙に5章1節では、人の手で作られたものではない天にある永遠の住まいと書かれているんです。神が作られる住まいこそ 壊れず永遠に安心して住むことができる家なんです。ありがたいことです。本日の新約聖書コリントの信徒への手紙には使徒パウロがコリントにある教会へ送った手紙です。パウロは何度も宣教旅行に出かけてさまざまな地域で福音を述べ伝え多くの教会を生み出している人です。第二次宣教旅行では小アジアにとどまらずヨーロッパにまで出て行ってマケドニアやギリシャ地方を回りました。私たちが用いている聖書教会共同訳聖書の巻末地図11をご覧になるとその宣教旅行のコースがよくわかります。カラバンになっていますのでね、とても良い地図です。パウロはギリシャのペロポネソス半島の入り口にあるコリントの町に立ち寄り1年半滞在して伝道を行ったのです。その時の伝道によって誕生したのがコリント教会です。大きな町にある教会であってアキラとプリスキラの夫妻という良き協力者が与えられコリント教会は急成長していったんです。パウロがコリントを去った後は雄弁なアポロや主イエスの一番弟子である使徒ペトロがコリントに来てパウロに代わってコリントで伝道を行い教会を指導したのでした。ところがやがてパウロが第三次宣教旅行でエフェソンに来た時コリント教会の問題について耳にします。教会の中にパウロ派、アポロ派、ペトロ派などという分派ができていていがみ合っているというんです。その他にも彼らが抱えている問題や疑問がいくつもありすぐにでも指導する必要があると考えパウロが送った手紙がコリントの信徒への手紙1なのです。その後パウロはコリント行きの計画を立てましたが事情によって実現できませんでした。そのまま時が経ちました。マケドニアに滞在していた時弟子のテトスを通してコリント教会の近況を知らされるのです。律法遵守を進めるユダヤ主義者が入ってきておりパウロの悪口を語ってコリント教会の信徒たちがパウロの指導を受け入れないよう指導していたということなんです。彼らが語っていたことはパウロが主イエスと直接会っていない人だから使徒の資格がないと言ったり律法を否定して間違った教えを述べ伝えているとかパウロは手紙では力強い言葉を書いているけれども実際に会うと弱々しくて説教もつまらないとか諸教会で募金活動をしたり自給自足の生活をしていることについて金に執着する貪欲なものだなどと悪口を言っていたのです。そのためにコリント教会の信徒たちはパウロを見下すようになりまして信頼を失いそうになっていたのでした。そこでパウロ自身がコリント教会からの信頼を取り戻し正しい福音によって指導しなければならないと考え改めて手紙を書き送ったのがこのコリントの信徒への手紙2なのです。パウロはコリント教会に自分を認めてもらう必要を感じていました。そうであるならどのようにしたのか。今兵庫県では知事のパワハラ問題がありまして知事が記者団や百条委員会から問い詰められてついに辞職するということがありましたね。しきりに報道されていました。 知事は自分の正しさを主張し、名誉を回復するために何をしたか。目立ったのは、知事が自分の実績を語るということでしたね。何かとすぐに自分の実績を語るんで、呆れられていたほどです。今そんな話じゃありませんなんていうことをね、言われたりしていましたね。まあ、そのように自分を認めてもらうためには、他の人でも同じことをするでしょう。自分の実績を強調し、自分がいかに素晴らしい人物であるかということをアピールするのです。パウロはコリント教会に自分を認めてもらうために何をしたでしょうか。兵庫県知事がしたように自分を誇ることをしたのでしょうか。そうではなかったのです。むしろ自分の弱さを誇ったのです。4章においてパウロは自分のことを土の器だと書いています。金で作られた器ではなくて、粗末で欠けやすい弱い土の器なのだというのです。実際パウロは持病を持っていました。あまり健康ではなかったんです。説教もあまり上手ではなかったと言われている。使徒言行録20章には、パウロが説教を語っている途中で眠ってしまった青年が窓から落ちて死ぬという事故も起こったと書かれています。人間である以上、完全であるはずはありません。欠点や弱点は必ずある。その点では確かに土の器だと言えるでしょう。しかし、それでも私たちからしたらですね、パウロという人はすごい人ですよね。旧約聖書に通じた知識を持っているし、新約聖書となるような手紙も数多く書いて、ヘブライ語やアラム語、ギリシャ語なども堪能だし、実行力もリーダーシップもあり、また不屈の精神も持ち合わせているんですよ。パウロが土の器だって言うなら、じゃあ私たちは自分たちを何の器だと言ったらいいんでしょうか。弱いのは体だけではなく、私たちは心も弱いですね。自分は土の器です、そう認めねばならない。選挙の時だけ謙遜になってみせる政治家のようなことではダメですね。本心からそういうふうに思うパウロはそうだったのです。本当の宝を知っていたからです。4章7節、私たちはこの宝を土の器に収めています。計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるためです。パウロがここまで多くの教会を生み出すような働きをすることができた、それは自分の力によるのではなくて、土の器の中に主イエス・キリストという宝を収めていたからなのだというのです。自分の働きは主イエス・キリストが欠点も持っている自分を選び用いてくださったからに他ならないというのです。パウロはコリント教会の人々から自分のことを立派だと言われなくたっていいんです。自分の弱さを見つめるなら、どうぞそうしてくれというのです。パウロの弱々しさが浮き彫りになればなるほど、パウロという土の器の中にある主イエス・キリストが浮き彫りになるからです。そのようにこのコリントの信徒への手紙2では、パウロが自分の弱さを語る。自分だけではなくて、人間は誰もが土の器であり弱いのだと告げているのです。パウロはすべての人間が罪人であるというのです。誰もが神に背いてしまう 罪人なのです。欲望に勝てず神に従いきれない弱さを持っている罪人なのです。罪人である以上、罪の奴隷となり滅びに向かうものとなる。誰もが死に向かって壊れていきます。今は新築の家のようにして元気であっても、やがては老朽化しボロボロと崩れて倒壊してしまう建物と同じなのです。私たち人間は必ずいつか死にます。それは罪の奴隷であり滅びから免れられない印です。そのような罪人がどうしたら救われるのか。主イエスが私たちの身代わりになって滅びを受けてくださったということによるのです。それを信じる者は主イエスによって罪からあがなわれ、神の御前に義とされる。そして死んでもキリストが復活されたように私たちも復活して永遠の命に生きることができるようにしていただいたのです。これがキリストによる救いです。パウロはこのことを五章一節で幕屋とか建物という比喩で表現しようとしている。私たちの地上の住まいである幕屋は壊れても神から与えられる建物がある。幕屋とはテントのことです。パウロは伝道者でありながらも天幕作りの職人でもありました。伝道の働きとともにテント作りをして自給自足の生活をしていたのです。ですからテント、天幕のことがパウロはすぐに思いつくんですね。イスラエルの民はもともと遊牧民でした。今でもイスラエルで羊たちを放牧する様子を見ることができます。羊飼いたちは羊が食べる草の生えているところへと移動する。住まいも幕屋ですから移設しながら暮らすんです。イスラエルの先祖アブラハムは約束の地に到着してからも生涯テント暮らしを続けました。それは彼がただ羊飼いであったからというだけではなくて、この世の生涯はずっと旅であるという思いがあったからです。いつの日か神の国へ入る、その日までは旅人としての歩みを続けるのです。自分が本当に帰る場所は神の元であるということなんです。そして地上の生涯を終えた時には、神が私たちのために完全な永遠の住まいを与えてくださることを楽しみにして生きるのです。神が用意してくださる住まいは永遠の住まいであり、壊れることは決してない。それはどのような住まいでしょうか。ここで言われている永遠の住まいとは復活の体であると言えるでしょう。でも体だけじゃないんです。復活の恵みは心も新しく完全なものとされる。復活は私たちが自分の力で用意できるものではありません。三匹の子豚の物語では、三番目の子豚がレンガを真面目に積み上げたから頑強な家ができて狼から身を守ることができたということですけれども、私たちを滅ぼしに来る罪は狼よりもずっとずっと恐ろしいのです。私たちが真面目に生きたら罪から身を守れるというようなものではありません。罪から守ることができるのは神様だけなんです。ですから父なる神様は一人子神の子イエス・キリスト様を世に送ってくださり、 十字架と復活によって救いをもたらしてくださった。その御業によって私たちも復活を得ることができる。これが神の用意してくださる永遠の住まいです。私たちができることはただイエス様を信じるということだけなんです。永遠の住まいの恵みはそのことにかかっている。だからパウロは自分を誇らないんです。自分の能力とか実績とかを誇って自分を守ろうとしないんです。自分で自分を守れないんです。自分は土の器だ。でも自分の中で働いてくださる宝、イエス・キリストが共におられる。パウロはその宝を誇るのです。そしてコリント教会の人々が単なる人間の集まりではなくて本当に教会として歩むためにこの信仰によるしかないのだと手紙で伝えているのです。2007年にアメリカ人のウィリアム・ポール・ヤングという人が書きました小説でザ・シャックという作品があります。直訳すると小屋という意味です。この小説を原作として映画も作られました。日本語の映画の題はアメイジング・ジャーニー神の小屋よりという作品です。日本でも一般の映画館で上映されましたからご覧になった方もいらっしゃるでしょう。こういう物語なんです。5人家族があった。父親のマックは妻と3人の子供たちと共に仲良く暮らしていた。日曜日には家族揃って教会に通っていましたが、マックはあまり熱心なキリスト者ではありませんでした。夏のある日、休暇を取ってマックは子供たちを連れてあるキャンプ場で過ごすんです。そのキャンプ場で末娘ミシーが突然行方不明となる。警察の捜査によって近くに立っていたボロボロの小屋にミシーが着ていた服が血で染まった状態で発見される。遺体が見つからないままどうやら連続幼児殺人犯の犯行によってミシーが殺害されたと断定されたのでした。その日からこの家族は悲しみの中で過ごすことになります。喜びを失いぎくしゃくした暮らしをするようになる。冬になったある日、マックのもとに手紙が届きます。手紙にはあの小屋に来なさいとだけ書かれていました。マックは殺人犯が自分を呼び寄せているのだと思い、復讐のチャンスと考えて拳銃を持ってその小屋へ出かけて行くのです。小屋に行くと不思議なことにその周辺だけは春が来ているようでした。花盛りなんです。ボロボロのはずのあの小屋はきれいに整えられていました。中には3人の人がいた。その3人とは父なる神、子なる神イエス、聖霊の神の3人だったのです。マックはこの3人と共に小屋で数日を過ごす。3人は素晴らしい連携によって世界を治めている様子をマックに見せてくれます。そこでマックは3人に対してどうしても聞かねばならない問いをぶつけるのです。ミシーを殺した犯人をなぜ裁かないのか、あのように罪深い者は早く地獄へ落とさねばならないのに神はなぜ放置しているのか、神はなすべき裁きを行っているのではないか、だからミシーが殺されることになったんだ。神を断罪し怒りを三人にぶつけるのです。すると神はマックが隠してきた罪を 暴いてマックに示される。マックも多くの罪を犯してきたんです。マックの子供たちの罪も明らかに示される。マックの子供たちも罪を犯して生きているんです。罪人が裁かれ地獄に落とすべきならば、マックも子供たちも地獄に落ちるべきではないかと神は言われる。そしてそんなに裁きたいなら神に代わってあなたが裁きなさい。マックにそう言われるんです。罪のままにあなたが正しく裁いてみなさい。しかしマックは子供たちの罪を裁けません。子供たちが地獄に落ちるのは耐えられないのです。そして子供たちが許されるために、自分一人だけ地獄に落ちることで許してほしいと願うのです。そこで神は言われる。すべての人間は私の子供たちなんだ。マックも、マックの子供たちも、そしてあの犯人も。すべての人が罪のままに地獄に落ちなくてもいいように神はキリストの十字架の出来事をもたらしたのだと。犯人のことは神に委ねなさい。あなたはただ許しなさい。神は言われる。あなたが許されているように、あなたの子供たちが許されているように、あなたも犯人を許さねばならない。それから神はミシーの様子をマックに見させます。ミシーは神の国で幸せに生きていたのです。終わることのない永遠の幸せな国において永遠の命が与えられて、復活の主イエスと共に楽しそうに過ごしていたのです。その姿を見てマックはミシーを神に委ねて、神に感謝して帰っていく。そして礼拝も真心を込めて捧げるものとなるのです。そのような物語です。これは全くのファンタジーですけれど、しかし聖書のメッセージが込められていると思います。神は私たち罪人を罪のままに裁くことなく愛して許して、キリストの十字架と復活によって永遠の幸いな住まいへと招いてくださるのです。それを信じるなら、私たちのこの世での暮らしは幕屋での暮らしのようなものです。私たちの体も弱々しいのです。私たちの心も弱々しく欠けが多いのです。しかし私たちは神の国に向かって旅をするための幕屋なのです。私たちの人生の先に永遠に終わることのない幸いが待っている。壊れることのない安らげる住まいを神が用意してくださっているのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは私たちのために永遠の住まいを用意してくださっていることを知らされました。この世にある歩みはそこに向かう旅です。あなたを見つめ、あなたの御言葉に従って旅を続けて行けますように。弱さに悩むこともあります。しかしどんな時も希望を持って歩めますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌2編194番を賛美いたしましょう。信条によって信仰を告白いたしましょう。使徒信条は修法の表紙にございます。使徒信条。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。 私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものとを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。お座りください。献金を捧げいたします。奉仕者の方は前にお願いいたします。献金に引き続き感謝のお祈りをしていただきます。
お祈りいたします。天の父なる神様、御前に集い共に礼拝を捧げることができましてありがとうございます。9月も暑い日が続きましたが、創立記念日の特別集会では川村先生時代を思い振り返り、この教会堂が与えられました時を思い起こすことができました。また先週は大友先生をお迎えして特別伝道礼拝と講演会の時が持たれました。教会の80周年に向けての恵まれた集会の時々でありましたことを感謝いたします。新しい週も御言葉に力をいただいて歩むことができますように導いてください。病の中におられる方、高齢の方、どうぞ神様がお守りください。今お捧げしました献金を清めて御業のために用いてください。この祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
主の祈りを祈ります。主の祈りは修法をもてめにもございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。 唱詠544番を賛美いたします。引き続き八木博士牧師より祝福をしていただきます。
あなた方は神に愛され守られています。だからあなた方は安心して世に出て行き主に仕えなさい。父なる神、子なる神イエス・キリスト、聖霊なる神の恵みと平和があなた方にいつもあるように。アーメン。
ご報告をいたします。週報裏面をご覧ください。本日と今週の予定です。本日9時より教会学校の礼拝が持たれました。礼拝後文書発送作業が行われます。ご協力いただける方がございましたらお願いいたします。礼拝後80周年記念委員会、賛美会委員会、ぶどうの会が持たれます。祈祷会昼の部が10月2日水曜日13時半より再開いたします。日本キリスト教団信仰告白23について学びの時を持ちます。また同日19時半より祈祷会夜の部も持たれます。創世記12章です。会堂掃除は10月より土曜日10時から担当奉仕者により行われます。ご担当の方よろしくお願い申し上げます。次週の予定です。10月6日聖霊降臨節第21主日世界聖賛美です。教会学校の礼拝を9時より、主日礼拝は10時20分より聖賛礼拝もございます。聖書箇所、旧約聖書ヨブ記42章1節から6節、新約聖書ヨハネによる福音書11章28節から37節、説教題キリストの涙と題して八木博士牧師より御言葉を取り継いでいただきます。各 ご担当の皆様ご奉仕よろしくお願いいたします。賛美歌は記載の通りです。また10月の誕生者祝福もございます。礼拝後貴族グループの集い、教会学校教師会が行われます。街道掃除10月12日土曜日10時よりよろしくお願いいたします。その他です。クリスマス礼拝12月22日での洗礼を志願される方は9月中にお申しください。その他ご報告ございますでしょうか。
総務担当福島です。今お話もありました通り、夏の間日曜日に街道清掃を行いました。先週まで皆様ありがとうございました。お当番の方を中心に、そうでない方も皆さんご協力いただきまして、非常にスムーズに終わったと思います。ありがとうございました。でやってみてですね、初めて日曜日のお掃除を経験された方も多いと思いますので、感想とかご意見とかあれば役員の方までぜひお知らせください。 10月11月は予定の当番表通りに土曜日に行います。今まで通りできなくなった方は事前に他の方と入れ替わることをよろしくお願いします。そしてまた他の時間帯に来る、他の曜日に来るという方も同じ日の当番のお仲間にぜひ連絡をしてください。黙って違う時間に来るっていうふうにならないようにしてください。みんなで了解し合って進めることができますように願っております。よろしくお願いいたします。
その他ございますでしょうか。
はい、教会学校の子羊文庫からお知らせをいたします。今回3冊の本が入りました。新しく入りました。それをちょっとご紹介させていただきたいと思います。1冊目が戦争をやめた人たち、1914年のクリスマス休戦という副題がついております。鈴木守さんという方の文へ。そして2冊目が探しています。作はアーサー・ビナードさん、写真が岡倉忠さんです。そして焼け跡の誓い、文が半藤和俊さん、そして絵が塚本康さんという、5本が3冊入っております。子羊文庫レターが発行されまして、受付のところにありますのと、それから階段降りたところに大きくして貼ってありますので、ぜひご覧になってください。ちょっと内容をお読みしますね。戦争と平和の絵本です。この夏、江口聖子さんが戦争の体験を語ってくださいました。戦争と平和について考える3冊の絵本を紹介します。戦争をやめた人たち、1914年12月24日戦争の最前線で清子の夜を歌い、戦争を止めた奇跡のような実話です。そして探しています、2冊目です。1945年8月6日8時15分に起きたピカドン、その時のものが語っています。3冊目です。焼け跡の誓い、1945年3月10日に起きた東京大空襲の猛火を生き延びた中二の少年の生々しい体験が描かれています。こちらの3冊の5本が子羊文庫の方に用意してありますので、ぜひご覧になってください。以上です。
その他ございますでしょうか。聖句、神から与えられる建物があることを私たちは知っています。コリントの信徒への手紙に5章1節より。祈祷課題、洗礼志願者が起こされますように。祈祷会のために。報告は以上です。
Thank you. 塩で礼拝を終わります。
篠平美智子さんのことについて、報告したいと思います。篠平美智子さんはですね、95歳のご伴侶様の看取りを続けておられました。ご伴侶様のたっての願いでですね、ご自宅で、召されたいというようなことだったわけですね。それでずっとお世話をして、おられましたが、9月の15日にですね、ご伴侶様が逝去され、葬儀が仏式で行われたということでした。で、教会の皆さんには本当にね、多くのお祈りと励ましのお言葉をいただいて、大変支えられたということでした。で、今後の手続きがですね、忙しいのですぐには教会にいらっしゃれませんけれども、一刻も早く教会に来たいというふうに、おっしゃっています。どうぞね、これからも慰めと励ましをして、篠平美智子さんをお支えください。まずは皆さんによろしくということでしたので報告させていただきます。以上です。